皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は米中の足元です。最近になりまして金融市場も大きく動いてきたようであります。全世界的に金利が上がっておりまして、アメリカでは30年満期の国債の金利が 5% 台をつけました。日本でももう間もなく10年満期の国債の金利が 2% を超えそうな気配であります。ゴールドの値段はドル建てで一時605ドル、先物で605ドルをつけましたし、それから油は69ドルということで、ずいぶん相場崩れてきたもんであります。しかしこう見ておりますと、今の世界の非常に重要なポイントは、アメリカと中国がいつまで持つんだろうかということだろうと思うんです。よくアメリカと中国は非常に強い国だという人がいるんですけども、私は全然そうは思いません。今からよく思い出すんですけれども、昔その私がアメリカの金融機関に勤めていた頃、日本からアメリカにこう行きますとですね、向こうにいるとなんかそのアメリカの弱さっていいますか、アメリカの金融機関の問題ってなかなかこう目につかないんですけども、日本に戻ってくるとですね、なんか自分の勤めてる会社を含めてそのアメリカの脆さがね、ものすごくよく目についたのをよく覚えてるんですね。大国っていうのはなんかその中に入っちゃうとよくわからないところがありまして、なんか非常にこのままうまくいくんじゃないかなんてみんな思ってるような節があるんですよね。今でもよく覚えてるんですけども、アメリカの金融機関に勤めてる時にアメリカの住宅金融公庫が倒産するかどうかっていうのを真面目に調べたことがあるんです。いろんな人に聞き回ったり、向こうの、法律上の書類を読み回ったことがあるんですが、あの時もですね、向こうの人によく言われましたね。お前なんでそんなこと調べてんだと、潰れるわけないじゃないかと、そんなくだらないこと調べてどうすんだなんてよく言われたんですけども、もうこれ数年来ですね、これ本当に潰れるかどうかで、アメリカの関係者は非常にその心配している問題でありましてね。ですからこの問題がないわけじゃなくて、ああいうでかい国というのは中に入っちゃうとその問題が見えなくなっちゃうところがあるんですね。中国も実は同じようなところがありましてですね、あの国も非常にでかいですから、工場進出とかなんかでこう行きますとね、なんかすごい国のように見えるし、実際にそれで運営を始めますと非常に大変な国だということは分かってくるんですが、なんかその勢いに圧倒されちゃうんですね、中に入りますとね。でもああいう大国って一歩離れて見てみるとですね、逆に言うと足元がよく見えるもんなんです。アメリカも中国も基本的にはやっぱ中身が今すっからかんなんじゃないんでしょうかね。勢いはあるんですよね。しかし金は借りた金でしょう。技術もなんかよそから持ってきたもんでしょう。国民のなんか本当の実力に根ざした実力っていうのは今ないんじゃないんでしょうかね。なんかその適当なことを言ってですね、その日その日をごまかしているような部分が、非常に私は強いような感じがするんです。日本もですね、表から見るとそんな部分もありますが、やはり日本の場合は技術とかですね、土地とかね、文化とかいうものが随分残ってますから、これはなんかやり方次第でいかようにでもなると思うんですが、例えば中国なんか最近になってよく私も感じるんですけども、文化大革命のマイナスの遺産っていうのはもうこれ拭い難いものがありますね。どういうことかというと、文化大革命の時というのは、その知識のある人とか技術のある人とか歴史を知ってる人とかみんな殺しちゃったんですね。で、嘘をつくということがですね、ごく当たり前に行われて、嘘をついて相手を陥れた人が結局はなんか残っちゃった、そういう時代なんですよね。で、その後その経済発展ということに火がついて今日まで来たんですが、結局今になってよく見えるのは嘘を平気でつくということですね。ああやってその上から下まで平気で嘘をつく文化が残ってると、それはやっぱり何度もデタラメ放題になるだけでありますから、いや、それはもう完全にあの国は戻れる限界を超えてんじゃないんでしょうか。で、アメリカの場合もですね、産業の衰退が始まりまして、もう20年以上経っておりまして、ブッシュ政権なんか完全にもう花から嘘をつく政権だったわけでありますから、最後その嘘をつくということでなんか取り繕ってね、金集めをして威勢を張ってるっていうのが、今のアメリカと中国でありますから、この2つの大国の足元を見たら何にもないんじゃないんでしょうかね。どうもなんかみんなこの勢いに飲まれてすごいすごいって言うんですけども、足元を見てると何にもないんじゃないかなと思うんですね。で、日 本もですね、まあ、正直言いまして、このアメリカと中国という2つの大国には昔から悩まされ続けてきたわけであります。まあ、アメリカが出てきましたのは150年ぐらい前からですけども、その前はその中国にずっと悩まされ続けてきたわけでありまして、まあその国が崩壊すると言いましても、人がいなくなるわけでありませんから、まあ分裂したりなんかいろんなことになるわけでしょうけども、まあ中国とアメリカのですというですね、2つの国が崩壊する、まあ外のですね強力な大国が崩れていきますと、大体その日本の歴史を見ると中も崩れていくんですね。すなわちその、大陸で大国が栄えると国内もまとまってくるし、大陸の大国が、崩壊に向かってくると国内の政治も分裂して乱れ始めるんですね。ずっとそういう日本は歴史の繰り返しなんですね。ですからまあ今の政治見ましても、一見その小泉でまとまっているように見えますが、あれはただ単にみんな黙ってるからまとまっているように見えるだけでありまして、求心力はもうすでに全くなくなってますね。アメリカからもなんか見放されてますね。去年の10月ぐらいでなんかアメリカは小泉に見下り判を突きつけたようですから、まあもう形だけでありまして、中身はその分裂しちゃって、で要するにやっぱりその昔の歴史と同じように大陸が分裂すると国内も分裂するという姿、そのままの様子が今起きてるんじゃないかなと思うんですね。でやっぱ我々はすごい時にいると思いますね。アメリカ中国というこの大国がですね、まあ、振り上げた拳の下ろし場所がなくなって今のたうち回ってるわけですよね。竜がのたうち回ってっていうのか、まあ、赤い竜と青い竜といった方もいらっしゃいましたけども、まあ、それがのたうち回ってるっていうのが今のアメリカと中国のこの姿だろうと思うんですね。でこの足元にですね、まあ、今火がついて燃え上がってる時でありまして、まあ、なかなかそれがですね、まあ日本も逃げられなくて、まあ、苦労するわけでありますけれども、まあ、正直なところ、これで少し静かになってからなんか考えるべきなんでしょうね。結局中東の問題一つ取りましてもね、もうアメリカに出る幕はないわけであります。戦争は負けちゃったし、選挙やったら反米反イスラエルのハマスが勝っちゃったし、じゃあ最後は彼の力だと思ってやってたら、先月からその中東の株式市場が大暴落しちゃってますよね。ですから軍でもダメ、選挙でもダメ、金や株式市場でもダメで、みんなダメですから、まあもう終わってるんですね、あれね、中東のアメリカの支配ってのは。あとはだからハルマゲドンをやるかどうかで、ハルマゲドンやったら自分たちも終わりですから、まあ要するにもう終わってるわけですね。で中国の場合はやっぱりこの嘘つきすぎましたね。いろんなとこで嘘つきすぎてですね、まあ、生体解剖して臓器を取り出してるなんて話ももうついにバレちゃいましたけども、まあ、やっぱりちょっともうやっていけないんでしょうね。でこの2つの国の覇権が崩れると、やっぱり世界情勢はすごく変わるんじゃないでしょうか。やはり一つはこのイスラムの人たちが勃興してくると同時に、世界中はやっぱり小さい国だらけになりますね。ということは世界中小さい国だらけということは、廃藩置県直後のその日本と同じでありましてね、まあ、今47都道府県ですけども、あれもっと細かく分かれていたんですね。ですからもうちっちゃいところばっかりでどうしようもない、だからそのみんなで何とかしようじゃないのという話に当然これはなってくると思うんですよ。やっぱりこの昔からその日米関係その他ですね、長く政治を見てる方がおっしゃるにはですね、それは政治が弱まってるのは日本だけじゃないよと、アメリカや中国だってひどいしね、他の国だってみんなひどいんだよと、いうことを言っておられましてね。ですからそのはっきり言ってまあ似たり寄ったりなんですね。この大国が崩壊してさらにそこが分裂していった後ってのは、やっぱりみんななんかそのどんぐりの背比べみたいな小国がまあ並ぶわけでありますから、でじゃあみんなじゃあ一つの国じゃやっていけないんで、まあ上手にその横と連携を組んで、まあみんなでコンセンサスを取りながら世界を運営していくという、本当にそんな姿になっていくわけでありますね。ですから今の国連というのは、言ってみれば大国が小国を支配する道具ですから、まあ、こういうのはもう機能しなくなっちゃって、あとはだからまあ本当にあの赤穂浪士のですね、討ち入りをするか籠城するか会場するかの、あの赤穂城の表情みたいな感じでね、さあみんなでどうすんのというように、もう額を合わせてですね、まあ、大変だ大変だというようなことをしばらくやらないとですね、何か世界は収まらない時になるんじゃないかなという感じがするんですけどもね。で結局そのアメリカ中国っていうのは、まあ20世紀らしい国であると同時に、やっぱりヨーロッパからなんか存分にいたぶられたって感じがしますね。特にまあアメリカなんてのはもともとヨーロッパが作った国で、いい実験場にされましたよね。あれ理性というものがどこまでその人間を動かせるのかの実験場になったし、それから中国なんかもっと悲惨な話で、今世紀初めアヘンを嗅がされちゃって、まあ、前の世紀から19世紀から20世紀にかけてアヘンを嗅がされて、 その後はさ共産主義の実験場にされて、どこまで貧乏になれるかを試されて、今度はどこまでそのデタラメ放題に金儲けができるかを試されて、まあ、中国もアメリカもだからまあヨーロッパに結局翻弄されたんじゃないですか、20世紀という時代にですね。まあですからまあ悲惨といえば悲惨な話なんですけども、まあもういよいよそういう時も終わりですね。ですからやっぱり世界がまあ一体来になるっていう、本当に昔から言われた通りのことが今起きつつあるんじゃないかなと思うんです。まあヨーロッパも確かにクセモノっちゃクセモノでありましてですね、まあ一番悪いのは依然としてヨーロッパだろうと思うんですけども、まあ連中はなかなか尻尾出さないようでいて、実際にはもう中にですねイスラムの人たちが入り込んでいますから、もうはっきり言ってその母屋を取られちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。もうアメリカと中国がこけちゃったら、連中だけじゃ当然世界は回せなくなりますし、イスラムを誰も止められなくなる。ロシアも最近になって非常に賢くなってきて、イスラムと戦う素振りはもう見せませんものね。ですからなんていうのかな、やはりそのヨーロッパも最後はだからもうおじけづいてブルブル震えてるような姿になるんじゃないでしょうか。まあいずれにしてもそんな形で世界中本当に一体乱になっちゃって、みんなでどうしようという時はですね、もうすぐ目の前まで来てるような感じがするんです。日本もそれなりの覚悟でですね、これ世界と付き合わないとやっていけない時が来るんだと思うんですね。まあいずれにしましても米中の足元を見た時に非常に危ういものを感じます。この大国がですね崩れていった時、日本にも新しい時代が始まりますので、まあ、その覚悟と準備が必要な時ではないかなと、まあ、そんな風に思います。今日の藤原直哉の日本と世界に一言、米中の足元ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。